中村圭介対話の時間。この番組は那覇市議会議員の中村圭介さんに議員としての活動報告や現在の取り組みなどいろいろとお話を伺います。インタビュアーは台風 FM の平東生です。それではどうぞお聞きください。
中村さん、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、早速ですが、前回ね、視察に行った話をして、はい、あれは委員会で公費で行くということ で、今回は割とプライベートな話みたいなんですけど、大分の方に行かれたそうですね。
そうですね、はい、
大分の臼杵市、
はい、大分県の臼杵市に行きました。
臼杵市ってどうやって行くんですか？
ですね、直行便がないので。
ないです、ないです。
まあ、福岡まで行って、そこからレンタカーで2時間半ぐらいですかね。
ほうほう、県境をまたいで、
そう、高速で、はい、
福岡寄りなんですか、臼杵っていうところ。
いや、もう大分でも、まあ、橋の方というか海の側ですね。
はあ、はあはあ、じゃあ結構な距離を。
そうですね、
レンタカーでの。
でも意外とこう高速なので、まあ、信号もなく、まあ、2時間半ぐらいですから。
2時間半か、
まあ、なんですか、非日常に行くぞって決めてしまえば全然行ける距離ですね。
江戸岬に行くくらいの感じですよね。
そうですね、
2時間半だとね。まあ行けるか、頑張れば。
そう
はい、なるほど。じゃあそこでの話を今日は聞いていこうと思います。はい、まあ、これコーヒー使わないやつということで。
そうですね、もう完全にプライベートで。
はい、まあ、それはもちろん仕事にはいけるかもしらんが、一応視察的な動きもしたっていうことですね。そうですね、はい、いいですね。はい、何してきたんですか？
ですね、まあ、ざっくり経緯から説明しますと、はい、こう100年ご飯っていう映画がありまして、
ね、
まあ、こうドキュメンタリー映画なんですけども、臼杵市が、推進しているこの土作りを、はい、まあ、臼杵がやってまして、うん、でその堆肥を作って土作りをして、うん、こう本物のこう野菜、無農薬の野菜を、作っていこうと。で、本間もん野菜っていうんですけど、それを作って力入れていくよっていう PR の、その何ですかね、始まりの映画を作ってるんですね。
ほうほうほう。
でそれを、まあ、上映会を全国でやってるわけですけど、うん、沖縄でもやりたいということで、まあ、いつも、クラゲサロンでお世話になってるカフェプラヌラのオーナーさんが、はい、まあ、監督さんと連絡を取って、うん、ぜひ沖縄でもやりたいということで、はい、まあ、沖縄上映会をするということだけ決まったわけですね。はい、でただ、まあ、臼杵市のこの実態を見てみたいというので、うん、まあ、映画だけ見てもあれなんで、うん、まあ、ちょっと行ける機会があったら行きたいねって話になって、それがまあトントン拍子に進みまして、はい、じゃあ大分行こうというので今回行ってきたわけです、ね。
なるほど、はい、じゃあそこで映画も見て、ね、現地も見た、はい、みたいな感じです。
映画の舞台も全部見させていただいて。
土作りです。ちょっと地味めな感じしますね、テーマとしては。
いや、これがですね、まあ、土を作ったら農作物できるんで、うん、まあ、ちゃんとした美味しい野菜ができて、はい、それでまあ食育につながっていくよとかって話なんですけど、うん、まあ、那覇で言ったらこの、まあ、食育の問題、健康づくりの問題も何回も取り上げてますけど、はい、そういったものにも役立ちますし、うん、ま
あ、
若年者の就労とかですね、そういったものにもつなげられるのかなと思って、うん、まあ、行く前にはそういうふうに考えてきて。
そうか、複合的な、課題解決になるんじゃないか、
ね、なるかもしれない、うん、まあ、そのヒントが何か見つかればいいなという気持ちもあって行ってきました。
そういう想定をして行ったんですね、はい、実際どうでした？
単純にこんなにこう野菜が違うと味も違うのかと思いました。びっくりしました。
うまい野菜がんですよ、食べられたわけですね。
今回はコーヒーも使ってないので、うん、このとにかく美味しいものをたくさん食べようと
思い存分ね、
でないとこの100年ご飯っていうその映画で伝えたかったことの、このなんですか、映画ってやっぱり音はするけど匂いがなかったり味がなかったりする中で、はい、どうやってこう沖縄の人たちにこうなんですかね、映画の上映会に来てくださいとか、うん、まあ、なんかそういう告知だったり、その土を作るってすごいことだぞっていうのを伝えられるかと思ったら、やっぱ食べなきゃ分かんないなと思っていて。
それで領収切れますかっていうのもね、
そう、美味しかったし必要だから領収っていうのも、まあ、方法によってあるかもしれないですけど、やっぱそういうのは難しい問題になることもありますので、はい、まあ、割り切って最初からもう自腹で行ってうまいもん食うぞっていう感じで行ったんで、とにかくそれが美味しかった。
どんな野菜があったんですか？
まあ、畑実際見させていただいたんですけど、はい、そのナス
ナス
が植えてあって、うん、それその場でこう畑の方にもいでいただいて、
はい、
で生で初めてナス食べて、
あのテレビでよく見るやつだ。そうそうそう、
本当食べられたんですよ。でナスってちょっとその青臭かったえぐみっていうんですかね、
はい、
苦かったりするんです。そういうことも特になくて、
うん、初めてナスって生で食べられるんだ
そう初めてびっくりしました、でそこの、まあその、玄米を食べさせていただいたんですけど、うん、その玄米が本当に美味しくて、
うん、
ついついあの私美味しいもの食べると笑うんですよ、
うん、
だからこう説明言いようのないこの幸福感みたいなもので笑っちゃうんですけど、
うん、
そのぐらい本当美味しくて、うん、味噌汁から何から全部美味しくて、これってその写真とかでも伝わらないし、こう食べなきゃダメだなと、
はい、
でその元になってるのがやっぱその堆肥で土、
はい、
そういうところから変わっていけばこう食べ物、まあ、当たり前 そのご飯と味噌汁ってものでさえとっても美味しいごちそうになるんだなっていうのは単純に驚きましたね。
なるほど、そこでじゃあ臼杵市内で作った土を皆さんにお配りして、こう販売してかな、
はい、
販売をしてその農家の方々が農産物を作っていると、
う
ん、はい、いわゆる無農薬系なんですね。
そうですね、はい、で無農薬系ってその、うん、なかなかうまくいかせるのが難しいというか、
うん、
定着しない
らしいですね。
で味をこう一定に保つだとか、うん、品質高い品質のものを作るのが難しいところを、うん、まあ、大分の方では割とこう仕組み化してできているというので、
農業指導みたいなも入ってるっていうことですか。
おそらく入ってるんでしょうね、
うんうん、
コープとかそういった JA みたいなところに行くとその地産地消のコーナーがあって、
はい、
そこでその本間もん野菜っていうそのブランドのシールが、
うん、
ほって書いてあるシールがあって、
うん、ほって書いてあった、
でそういうので、まあ、ブランド化もしてあってちゃんと品質も保証されてるものが並んでるんですよ。
安心安全ですね。
そうそうそうですね。
そうか、じゃあその映画のプロセスとかっていう話も聞いているんですか。
う
ん、
そうですね、まあ、実際に上映会も見たんですけど、
うん、はい、
まあ監督さんに今回あちこち案内してもらいながら、
あ監督さんともお会いできたってことですね。
はい、そこで上映会の後に監督さんとこの上映会の主催者のこうトークショーっていうのが毎回あるんですね、
うんうん、
でこの映画のまあらすじとしてはこの臼杵市が今取り組んでる土作りで、これがなぜやろうと思ったのか、うん、っていうようなことをドキュメンタリーにして流してるんですけど、うん、
はい、
これが特定の個人にフォーカス当てたりとか特定の農家さんにこうスポット当てたものではなくって、まあ私たちはこういうことをやるんだっていう覚悟を見せる映画で、はい、うん、始まりの映画なんで答えはまだわからないんですよ。
そうかそうか、じゃあキックオフの、記録としてこの映画を撮りましたっていうところなんですね、
は
い、
う
ん、
そうですね、
はい、
で大体まあ映画としても、1時間ちょっとぐらいの、まあ、短い映画なんですよ。
あ、そうですね、う
ん、なので、あ臼杵市っていう町があって、まあ、こういう取り組みをしてるのかっていう、まあ、なんか出てくる食べ物も美味しそうだなっていう感じの、うん、まあ感想ですよね、
うんうんうん、
で、まあ、その映画を見た後に、
はい、
この上映会の中でその食べ物が出てくるんですよ、
はい、
大体どこで上映する時でも、でそこでその臼杵市の野菜を使った何かを食べて、うん、あこんなに違うのかとかそういうのも感じてもらい、
そうか、
でトークショー
上映会の中で、うん、実際食べることができる、
そうです、
試食イベントがその立てつけられてるってことですね。
はい、何かが必ずある、うん、でそこで、まあ、臼杵市の野菜を、運んできてそこで販売をしたりとかっていうのもやって、うん、でトークショーの中で、この、まあ、映画って見た後にこう心の中に渦巻いてるものがあるじゃないですか。
ありますね、
はい、で映画館を早々に出て日常に戻っちゃうと溶けてっちゃうんですよね、
うんうんうん、
それをこう映画館の上映後にこのトークショーっていう時間を使ってこう少しこうなんですかね、まあ自分の中で整理をする時間みたいなものも作れるので、
なんかさらに強い体験があるから、まあ、根付くって感じ
なんか残るんですよね、
うん、
だからまあ監督さんもおっしゃってたのがこう映画っていうのに足りないのはやっぱりその味と、
はい、
その、
匂いとかね、
そういったものもこの100年ご飯の中で出したかったっていうことで、うん、必ず食事会もつけて
面白い
でトークライブもできるところはやってるというようなことだったので、まあ、沖縄で上映する時にも、うん、まあ、カフェを中心にやるんですけど、はい、そういったところでその場所にちなんだ食材を使ってこういろんな料理も出してもらって、うん、で僕らが 普段食べてるものとちょっと比較して考えてもらったりとか、単純にうまいっていうことで、うん、これをやってみたいとかこれいいじゃないかっていう方向に、まあ、もしかしたら行くのかなっていう感じはしましたね。
そうですね、うん、食べ物問題っていうのは、うん、どこでも普遍的な話だから、うん、割と意外と移転もしやすいのかもしれないですね、うんうん、そうですね。この土っていうのは土を作る施設があるんですか？は
い、そうですね、もうでっかい工場があって、まあ半屋外みたいな、うんうん、まあ屋根があって、まあ外からも入ってくるような感じなんですけど、うん、そこに土の山がこういくつもあって、うんうんうん、でその、木を伐採してきた草木をこう、トンプンと混ぜて、うん、まあ半年ぐらいかけて堆肥にしていくんですよね、うんうん、でそれをまあ袋に詰めて販売するという感じなんですけど、すごい施設でしたね。
そうなんだ。じゃあ臼杵市ってことがもうそこに対してはコミットしていて、農業で言ってみれば食べていくぞ、あるいは市民を健康にするぞとかっていうアプローチをしようとしてるってことですか？
うん、そうですね、うん、やっぱりまあ、農林とか、うん、まあ、農地とかそういったものがすごく多い地域なので、はい、まあ、自分たちが大切にしたいのはやっぱり森であって、
森、
まあ、農っていうのを、うん、その大事にしたいっていうのを打ち出して、うん、まあ、この取り組みをしているわけですね、うん、なので、まあ、市場に任せてその放っておくんじゃなくて、うん、まあ、市が積極的に土作りからこの自分たちの将来に向けた食っていうものも考えてコミットしていくぞっていうのが、うん、その映画の中にも覚悟として現れてたのかなという感じですね。
それで映画作りをするっていうアプローチが、うん、そこは今風なのかもしれないですね。
そうですね、うんうんうんうん、その映画を作りたいっていうことでその元の市長さんが監督に相談をして、はい、まあ、映画を撮ったということらしい、う
ん、じゃあ市もお金を出しているんですね、映画作りに対して。
そう、出してますね、おそらく、うんうん、で3年半かけて撮ったということだったので、
へえ、すごいな。あ、うん、なるほどね。じゃあ町おこしと映画作りをしながら、うんね、まあ、全国にもそれをちゃんと出していくっていうのがところですね。
で、
すね、
でこの映画を作る時には、うん、その、まあ、当初その何ですかね、映画って普通終わった後に成功した体験とかを映画にするのが、はい、まあ、多いのかなと思うんですけど、これから始めるから、うん、これから起こる過程をしっかり記録として残したいんだっていうことで映画を作ったっていうことなんで、これがこれほど広がるとは思ってなかったっていうことをおっしゃってたんですよね、ま
あ、そしたらね、結果の続編とかも見たいって思いますわ。
そうですね、だから5年後とか10年後とかの、ね、だから100年後半のその10年後みたいな、うん、そういうのが継続的に見られたら、まあ、面白いのかなと思いますね、うんう
ん、なるほどね。それで全国上映会プログラムって僕らも結構最近増えているので見ているんですけど、はい、うん、食べ物セットは新しいですね。
あ、
うん、
それをしっかりパッケージにして体験を、ね、でそれでトータルで、うん、まあ、通常の上映会ぐらいの時間に収まるんで、はい、それはすごく面白いなと思いましたね、
うん、そうかそうか、うん、じゃあ全国でやって、これ沖縄でももう決定しているってことですか？
やるということは決まっていて、うん、まあ、10月末頃にやるんですけど、うん、まあ、会場も今選定中で、うん、まあ、それぞれ、まあ、どのぐらいの規模でできるのかっていうのもお店のキャパにもよるので。
そうね、だって映画が見られて、うん、でさらにでご飯も食べられるセットをしないといけないんですよね。
そうです
ね、うん、じゃあやっぱりカフェとかレストランの方がいいのかしら。
そうですね、ただまあちょっと皆さんが多くの方が来れるような場所も一つは設定したいねという話をしているので、そうですよね、うん、例えばまあスムージーとか、うん、まあ、ちょっとしたもののご飯でまあカバーする、うん、でそこでまあ物産展とかをやってまあ食べてもらうとかっていう風な作り方もあるのかなと思うんですけど、その辺はまあまだまだ決まってないところで、これから決まっていき次第また告知はしていくのかなと。
なるほど、うん、じゃあこれは一つの町おこしであり産業政策であり、うん、で、あとは多分教育とか、うん、今回食育っていうこともあると思うんですけど、うん、中村さんね、この食育ちょっとだけ今ずらすと、はい、食育ってことに対して今思っていること、うん、今那覇でこういうのをやりたいって考えてることとかっていうのがあればちょっと。
そうですね、はい、まあ、この100年ご飯見てつくづく思ったのが、うん、やっぱこれ覚悟を持ってやってるわけですよ、
うん、
で那覇でじゃあこれそのままやりますかって言ったら今全然そういう段階にはなくって、うん、僕ら今何食べてるんだろうっていうことをまず認識することが先決なのかなと思ったんですよね、
う
ん、
そうね、農業のありわいにしているところでもないですしね、うん、
はい、 だから臼杵市っていうところはこういうことやってるよと、はい、で僕らは今こういうものが取れる場所にいてこういうものを食べてるよっていうのをまあ見直してみるっていうんですかね、
うん、
だからその物差しができると自分たちの立ち位置が分かると思うので、
なるほど、
そういう作業はできるのかなと思いましたね。
那覇って消費地じゃないですか、
はいはい
はい、だとすると、うん、沖縄だと生産地があって、うんうん、あるいは県外かもしれないですよね、うんうん、外国とかあって、はい、そういうところからまあ持ち込まれる食べ物を僕らは食べているっていう地域だって僕は思ってるんですよ、うんうん、一応ね商工農水課があるんで、うんうん、農業も行くばっかやってるのは知っているんですが、はい、主に消費地じゃないですか、うん、こういう生産地とのパイプとかを行政単位でですね、うん、あの密にしていくっていうのは今の例えばこういう視察をきっかけにとかっていうのはありだなってちょっとひらめきみたいなのあったんですけど、うん、いかがですか？
ぜひやりたいなと思っていて、うん、だからこれこの私も行政の職員とか農家さんとか農業関係者にもぜひ見ていただきたいなと思うんですよね、うん、那覇市としてその臼杵市の方とこういう美味しいものをこう交流するような事業みたいなものもゆくゆくできたら面白いなと思いますね、
うんうんうん、
で沖縄がやっぱ長寿崩壊してそこからどう回復していくかっていう時に食べ物ってすごく大事なものになると思うので、
まあ、これ一番大事ですよね、
しかも旅行中いろんなものを食べてたんですけど、その中で監督さんがずっと言ってたのがこう食べ物によって自分たちは作られてるんだっていうことをおっしゃってて、まあ、そうだよなと思いながら、いいものを食べようっていうのはなんかあのなんですかね、美味しいものを食べようっていうその欲求と、はい、まあ、健康に暮らそうっていうものって、まあ、ある程度合致するなとは思いましたね。
そうね、その地域間連携は意外とその政治とか交流から生まれるものもあるかもしれないですね、別に僕臼杵市でもいいのでって言って失礼ですけどそれ絶対今聞くだけで、でもナス食べたいって思ったので、なんかこのイベントきっかけに連携をしてですね、やっていけると面白いですよね。
実際に現場見に行ったらもう全然感覚変わると思いますので、
もちろん地産地消っていうね一つのコンセプトって今もここ20年でも当たり前なんですけど、はい、僕は別にあの多少移動してもですね、あのある種の交流プログラムとしてだったら、むしろ推進した方がいいなってちょっと思って、はい、こういうのきっかけにできるとすごいいいんじゃないかしら。
だから地産地消も昔からあったものをこう考えるだけじゃなくて、他が何やってんのかっていうのをやっぱり考えてみる、見てみるっていうのもすごい大事だと思うので、
そこでちょっとね、深まりを出したいですよね。だから沖縄のあと食材と組み合わせてみるとか、調味料と組み合わせてみるとかっていうところで、一応組み合わせはいろいろあるなという気がします。あ、こういう交流ありですね。
いや、面白いですよ。
なるほど。他に何かあの感じたこととかってありました？
他に、
うん、
もう沖縄で上映をするっていうことは決まっているんですけど、
はい、
まあ、これが、まあ、おそらくカフェの方を中心にやっていく中で、じゃあ政治が関わる方法ってなんだろうなっていうのもちょっと考えてしまって、まあ、誘っていただいたんで、まあ、今回一緒に同行させてもらっていろいろ見せてもらったんですけど、
はい、
まあ、せっかく行ったからには何か活かしたいなと思う。
確かにこのまま行くと、まあ言ってみればコーヒーも使ってないし、一市民交流からですよね。だからそれを自治体単位で少しスケールを出していく、あるいはオフィシャルなものにしていって、もっと効果を出すっていう意味では政治の関わりも僕はあってもいいと思うんですよ。この大体ね、そういう時に政治嫌いな人は、はい、いやこれ政治の出番じゃないかなみたいな話もあるんです、これもあるんですけど、はい、いや別に関わってもいいじゃないかって言った時の関わり方ですよね。
そうですね、
うん、
向こうは、まあ、市を挙げて土作りやってますんで、
はい、
まあ、市の役所の同士の交流みたいなものっていうのはもちろんできるのかなと思うので、そういうところの、まあ、価値判断はやっぱ政治的な話になると思うので、そこではこういうのやるべきじゃないかっていう発言とかはできるのかなと思うんですけど、まず現状自分たち那覇ってどうなんだろうっていうのを考える、そういう場所は作れるのかなと思います ね、
政治で関わるののイメージってもう最初から姉妹都市とかさ、そういうこと、いやそれぐらいしかアプローチないんですよ、パッと自治体間の話っていうと
結構ヘビーですね、
うん、 だからそういうことではない何かの交流がライトにねその姉妹都市とかの下にあれば、
う
ん
うん、そうですね、
絶対これ面白いのにって思いました。
単純にうまいとか面白いとか、うん、そういうなんか興味優先でなんかできる何かがあってもいいんじゃないかなと思いますね。
これはちょっと次のアイデアのネタとして取っときましょうか、
うん、そうですね、
はい、ありがとうございました。結構あれですね、視察をしながら、うん、いろいろ思うことって僕が聞いてもこうやって影響を受けるわけだから、ね、やっぱり前回も言ったようにいろいろ事例の方向にはなっていますね。
そうですね、
うん、
まあ、このちょうど7月からこう8月っていうのは、はい、議会の活動としてはもう8月の臨時会ぐらいなの で、うん、でまあ、9月からまた定例会始まるんですけど、はい、ちょっとその間の期間を今回は視察がまあ、これを含めて3つ入ったんで、うん、それは有意義な期間になったかなと思いますね。
わかりました。はい、じゃあいつもの通り告知なんですが、
はい、そうですね、まあ、まあいつもの通りブログ等々で、さまざま報告してまいりますので、はい、よろしくお願いしますというところですね。
わかりました。はい、じゃあ今日も那覇市議会議員の中村さんと楽しくおしゃべりできました。ありがとうございます。
ありがとうございました、78